エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
まあ、本当に様々なイベントがどんどんと中止延期となる中で、ついに選抜も中止になりましたね。
そうですね。
あれ思ったんですけど、
はい、
みんなホームラン競争にして早めに終わるのはどうですかね。
競技が違う。
でもほら、ピッチャーは3アウト ×9 人でしょ。
まあそうですね。
全力投球でもうどんどん系投系投で、もうみんな全力出し切って帰るっていうのは結構気持ちがいいんじゃないですか。
まあ、何もしないよりかはいいかもしれないね。
ね。
うーん。
これで NBA とかもいけるんじゃないかな。
全部。フリースロー大会にする。
そうそう。もうみんな PK 合戦みたいなさ。
うん。
いう風な形にして、まあ、エンタメと競技性をギリ連立させるっていう提案なんですけど。
まあ、正月のなんかスポーツ選手出てくる特番みたいになったんですけど。
あ、そうですね。
まあいいかって。
まあまあ楽しければいいんじゃないかなっていう。まあ
ね、なんかし
甲子園の土も踏めるし。
まあそうそうですね。何も行かないよりかはね、
うん、
ちょっと、ね。
いいと思うんですけどね。
形が変わってもやれた方がいいと思いますけどね。
まあそんな昨今ですけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあその今ちょっと話が出た通りで、自粛ねムードで、はい、自粛、まあ本当に何ですか、経済が回らないっていうことで、
はい、
いろんなところがこう大変だ困ったって言ってますけども、うん、まあ当然ね、人が動かないからダメになっちゃう、いやね、物が売れないっていうところあるんですけど、逆に多分伸びるところもまあまああると思うんですよね。
はい。
こんな機会だから売れるとかっていうのがあると思うんですけど、
うんうん、
いわゆる風俗業でいきますと、
はい、
デリヘルはまあまあ来るタイプだから、
あ、そうですね、
比較的っていうかむしろ伸びてんじゃないかなって気もするんですよね。
ウーバーイーツと並んでね。
そうそうそうそう。宅配物はね。
あの、ポスティングで入ってくるエロ DVD もいいんじゃない？
すごいんじゃないですかね、その辺はね。稼ぎ時だって言ってこう。まあ、ちょっと嫌なのは、その来る人が、その、やっぱりマスクとかで来るのかなってね。
ああ、そうだね。
チェンジかどうかわからないみたいなね。
外して見せてくれる、ね。
いや、外せません。規定でって、社内規定でっていう。
マスクの外側が一番不潔なんです。
そうそうそう。そしてアルコール除菌をバンバンしてくる。
ああ。そこは空気触れてないって。
という感じの、ちょっとね、あの対応があるのかもしれないですけどね。
そうですね。多分あるんじゃない、うん、ただ、なんだっけ、トースポかなんかにありましたけど、
はい、
その、例の小学校、中学校一斉休校したせいで、
うん、
人妻系風俗に出勤してないと。
ああ。
お店がピンチだと。
なるほど。
いう話はありましたよ、ね。
そういうところに影響が出てんだね。
だからむしろ覚えとけと。
うん。
ここ休んだお店は本物がいるぞっていう、
ね。逆にそういうことだよね。
なる。もうだから、もうな、これが無事通り過ぎたらね。
うん。
バンバンそこに行こう
って。そうですね。逆に人気が出ちゃうかもしれない。
うん、出ちゃうかもしれない。
本物っていう、ね。で、あとは、もう、そういうね、店舗型のとかどうするのかって言ったらですね。
そうですね。
もうバーチャルで行くしかないと。
おお。
つまりもう、まあ、スカイプですよね。
そうですね。
で、それが、なんで可能なのは、成立するのは、まあ、女王様系ですよね。
あ、なるほどね。
オンライン越しに指示が来る。
オンラインオーダーです。
うん、
うん。
これはまあ、なくもないよね。
なくもない。一応相手が向こうにいると信じればできますよね。
うん、うん、
うん。女王様が待てって言ったんだから待つよ。
そうなんだよね。
もう30分経ってるけどっていうね。うん、向こうでさっきポテチ開ける音がしたけどっていう。それでも俺は待つんだっていうね。
これはいいんじゃないですかね。
いいと思いますよ。
同時に5、6人相手にもできますしね。あ、
そうですよ。女王様側は5、6人一遍に相手できるわ。
だから、この、なんですか、自宅待機の中。
中。
これだけは唯一、儲かってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
ママ何してるの？ママちょっと今仕事中だから。
そうだね。この聞き分けのない坊やを説教してるんだよ。
あ、そうだ。
いいですよね。これが逆に刺さるみたいな。
そうだよ。うん。うん、人妻の女王様です。
生活感のある女王様がガンガン攻めてくるっていう。
そう。後ろですごいギャン泣きしてるけどっていうね。
これはなかなか、特殊な需要が生まれるんじゃない
か。生まれると思いますよ。ガラガラガラーンとかそういう音が後ろから聞こえてくるっていう。
明らかにお昼を作りながら笑って私は説教を受けている。大丈夫かな不安もあるわけですよ。
女王様にも生活があるんだなって、うんうん、番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。ちょっとした疑問があるんですけど、
はい、
まあ、今いろいろ騒いでますけど、仮に東京オリンピックが延期になったとしたら、
うん、
その間聖火リレーはどうするんですかね。
まあその何ですか、終わらせないために伸びていくんでしょうね、
うん、
距離は
ずっとやるのかな。消すわけにいかないもんね。
2週目に入りました日本は、だから今までは多分横断とか縦断レベルだったと思うんですけど。
そうですね。
一周にするべきだよね、そうすると。
伊能忠敬コースですよね。
で、今どこにいるかみたいのがこうさ、Google マップとかに出るとかで。
あ、いいね。
あ、一周目入ったね、とかさ。これ、どこまで回るんだろうって。
クリスマスの時期にノーランドがサンタ追っかけてるやつあるじゃないですか。
あれと一緒ですよ、
ね。あんな感じでね。
まあ、あまりに伸びるようだったら、一回ギリシャに返そうっていう
案も出ます。そうだね。ギリシャで焚き付けにして消そうっていうのがいいか。
そう、ね、回戻そうっていう。
そうだ。まあ、やっぱそうするしかない。だって一回つけたら消すわけにはいかないから、そうするしかないよね。
でも、聖火リレーが、の人がさ、映ってたら、あれが実は、こう、蔓延させる原因だみたいになっちゃう。
ねえ、それ笑えないもんね、冗談としてもね。
だから、まあ、なんですかね、火をくっつけて、なんか人じゃないもんで運ぶとかね。まあまあ、ドローンでもいいですし、ね。
ああ、そうね。
無人に
。今まで無人ってのはあるのかな？ロボットとかはあったのかもしれないな。
途中電車にするとかね。
電車？
日本の電車網がいかに充実してるかがこう分かりますよね。
そうね、うん。っていうかあれか、消さなきゃいいんだったら、そこら中につければいいんだよね。
いや、うん、何が本物か分かんなくな
る。いや、だってどれもこれも本物ってことでいいじゃないですか。
いっぱいあるな
って。いっぱいあるな
って。ちょっと希少価値がなくなっちゃうから、
ね。もうそこで芋焼いてんのあれ成果だよって。
まあ、全家庭に配るでもいいですけどね。
ねえ。あとはもう、ガス会社とかがやればいいんじゃないですか。
ガス。
ねえ。あのてっぺんで燃えてるの実は成果なんですよっていう。
成果が今まで消えちゃったことってのは一応ないことになってんだよね。
なんかで消えちゃってバックアップから復帰したことはあるよ、
ね。バックアップがあるわけでしょ。
そう、常にありますよ。
じゃあまあ、では、あとはゆっくりだよね。
あ、そうか。
つまり、スペースを落としてくれとみんな。
牛歩戦術だ。
そうそうそう。わざとらしい忘れ物したとかが入るんですよ。あれ、靴履いてねえや、みたいな。
ちょっと戻るわ。
妙にトイレに行くとかね。
ああ、そう。ちょっと持って。
途中でこう、道すがらお土産を買うとか。もやさまスタイルになるってどうですか、ね、店に入っていくっていう。
うん、どんどんと家の中入ってったりとかしてね。うん。
気になる店があると入る。
入る。
がいいんじゃない
ですか。ついでにお風呂借りていいですかみたいな。もうあと路線バスとかも平気で乗る。
乗るよね。各駅停車の旅も入ります、ね。すべてのテレビ番組が一応乗っかってくるっていう。
も
う
家庭も探訪するしね。
途中変わった建物があると入っちゃう、
ね。入っちゃう。赤土ですか。
いいですね、それはね。バーベキューにも使えるしね。
むしろ日本全力出してきたなって感じするじゃないですか。
そう。
ね。結構クールジャパンですよ。
ここまで時間を使って、ね、暗夜したことはない。
ない。引き伸ばしだっていう。
そう。
うん。家族の思い出のビデオとかも見ますよ。うん。あと山奥の一軒家にも行ってみるからね。
そうだね。うん、 それはいいね。
これやれば2年ぐらい持つんじゃないかな。うん。
そうだね。解決ビフォーアフターの間、こう、待ってる。あっと、この家はまずいみたいになった時には。
たまたま聖火リレーに匠がね。
そう、入ってるって。
参加してたからしょうがないですよね。この家は気になるからリフォームしないと先へは一歩も進めないっていうことになればしょうがないです。
とりあえず暖炉に火は置いとくけど。
置いとくけども、ね。一年半後にまた取りに来てくださいっていう。なんということでしょうですよ。
いいこれ、なんということでしょうだよね。いやー、これはちょっと見物だな。
さて、というわけで、まずはニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、女性地震。ドーナツ店を襲った強盗。米国時間7日、オレゴン州ポートランドにある24時間営業のドーナツショップ、ブードゥードーナツに、手斧を持った強盗が押し入りました。ポートランド警察署が発表したプレスリリースによると、警官が駆けつけた時には、すでに強盗は逃走した後でしたが、徒歩で立ち去ったため、付近を捜索。すると、わずかワンブロック先で立ちながらドーナツを食べている男が見つかりました。手には、ブードゥードーナツの派手なピンク色のボックスをぶら下げていたということです。警官に気づいた男は再び逃走を図りましたが、間もなく取り押さえられて、第一級強盗罪で逮捕されたということです。我慢できなかったんですよね。
動物的ですね、本当に。
本当に。まあ、その場じゃ、その場でないだけまだマシっていう感じですかね。まあ、餌取って巣で食ってるだけですよね、これはね。うん。
すごいね、手斧を使って。
手斧ですよ。
ドーナツよこせと。
はい。ブードゥードーナツにね。
ブードゥードーナツ。お金は通らずにドーナツだけが欲しかったのかな。
あ、そうでしょうね。うん。
一級強盗。
第一級ですよ。
第一級。
一応商品ですからね。
いやー、なんかさ、裏口で待ってて捨てられたやつ食べるとかさ、そういうことをした方が良かったんじゃないですか、これ。
そっちも野良犬っぽいね。
どうしてもその動物感が抜けないですけどね。
抜けないね。3月10日、CNN。ラグビー選手、試合中に相手の性器を掴む、
うん。
欧州で開催中のラグビーの6カ国対抗戦、ショックスネーションズで、イングランド代表の選手が試合中に相手のウェールズの選手の性器を掴んだとして物議を醸しています。大会の運営組織は9日、イングランド代表のプロップ、ジョー・マーラー選手が、試合中に相手の性器を掴んだことで、12日の懲戒委員会にかけられると発表しました。7日に、ロンドン郊外のトゥイッケナムスタジアムで行われたイングランド対ウェールズの試合で、前半の中継画面には、両チームの選手が交錯する中、マーラー選手が対峙するウェールズのキャプテン、アルン・ウェン・ジョーンズ選手の股間部分を左手で握りしめる様子が映っていました。なお、試合はイングランドが33対30で勝利しました。ワールドラグビーの規定によると、性器を掴んだり、ひねったり、握りしめたりしたと認められた選手は、12週から24週を超える出場停止処分を課される可能性があります。ジョーンズ選手は、マーラー選手のことを、いいやつだとしながらも、相手が自分の性器を掴んだのは映像からも明白で、現地で観戦していたサポーターの多くも目撃したのではないかと主張。審判がその場で厳しい処分を下すべき場面だったと不満を表明したということです。マーラー選手がね。
もうそこだけでしょ。日本だけ受けてるわけでしょ。
いや、まあ結構ね、映像を見るとガッチリ掴んでんですよ、これ。
あ、
うん。パンツ越しにね、うん。ラグビーのパンツって結構こう、ふわっとしてるっていうかダボっとしてるじゃないですか。
なるほど。
はい。形がわかるぐらい握ってます。
自分のものじゃなくて、マーラーのくせに。まあ、やつの一物は小さすぎて俺にはわからなかったぜとか言ってほしいですよ。俺のマーラーを見てみろとか言って。
じゃあ何と間違えて掴んだんだって話になるじゃないですか。うん。でかすぎたんだったらボールかと思ったぜみたいな言い訳も通じるけどさ。
あ、そう。
うん。掴めるからボールじゃねえなとは思ったんだよって。
まあでも、何ですか、その、なんかプロテクターとか入れてればいいのにね。
なんだろう、あの、なんか金玉ガードみたいなやつはあるんだと思うんですけどね。
まあ、それでも、まあまあ、ぐっと掴まれたら。
棒の方はガードされてないわけですよね。
ああ。
うん。珍しいこともあるもんですよね。
まあでも結構厳しい処分みたいですからね。
そうですね。本当にこの人だから10週間出場停止になっちゃって、もう今季はほぼ出られないと。
マーラーのせいで。
もう最初から最後まで、それに終始してます
よ。それしかないよね。あまりにさ、面白すぎるもん、ね。
3月11日、毎日新聞。コンビニ強盗未遂容疑で男を逮捕。宮城県警渡里署は9日、容疑者48歳を強盗未遂容疑で現行犯逮捕しました。容疑者は自宅近くのコンビニエンスストアに押し入りましたが、合気道の師範代を務める店舗オーナーの60代男性に説得されて、そのまま取り押さえられたということです。逮捕容疑は9日午前10時10分頃、セブンイレブンでパート店員に文化包丁を突きつけて、金を出せと脅迫しましたが、オーナーに、やめなさい、包丁を置きなさい、と説得されて何も奪わなかったとしています。容疑者は金が欲しくてやったと容疑を認めていて、オーナーが合気道の師範代だと知っていたということです。オーナーは容疑者を取り押さえて110番通報。署に身柄を引き渡した後、包丁なんて怖くないと話したということです。署は今後、オーナーに感謝状を贈呈する予定です。さすが。
いや、だから戦わずして勝つ。
勝ってますよ。もう矛を交わすことなく。
これが合気だと。
合気完成ですよ。
相手の弱みにね。ああ。気持ちの弱みにこう、集中して攻撃したってことです
よ
ね。
そこをフックにしたわけですよね。向こうが襲ってくる力を返したわけです。
そうだね。
はい。
まあなんか文化文書に対してこっちはチェーンソーを出したとかだったら面白い。
向こうが叶わないと思えばね。
そうそう。
うん。戦わずに済みますからね。
そうそうそうそう。うん。平和的な解決。
平和的ですよ。千人対十万人みたいな戦争ですもんね。そうそうそうね、これは無理だわと。戦う前から降伏させればいいわけですもんね。
いやでもさ、合気道のた、まあ、師範代であることを知っていたっていう。
はい。
ちょっと舐められてますよね。でも
そういう。それでも言ったんですよね。
そうそうそう。あまり信じられていないですよね、その。ああ実力のほど。
合気道舐めてますよね。空手とかだったらいかなかったかもしれない。
包丁だったらいけるだろう。
ああ、そう。武器持ってたらね。
うん。と思ったら、説得されちゃった
から。されてしまった。
やっぱすげえと。この合気道の師範代は、もしかするとその、あの、口車に乗せるのがうまいみたいな師範代かもしれない。
それで道場もかなり人がいるっていうね。
そうだ
これででも道場の人が増えるかどうかは別問題ですよ。
まあでも感謝状を掲げれば。
感謝状とは言ってもね、取り押さえたって言ってもこれ、無抵抗の人間を抑えてるだけですからね。戦ってないからね。何を教えるんだって話になるもんね。
説得術ですよね。俺からの時代、最も必要なネゴシエーションテクニックだ。合気道塾じゃなくなっている。
根回しだ。
そう。
3月11日、NHK。プロ野球観客席偽予約で男を逮捕。去年大阪で行われたプロ野球の試合で自分の周りの観客席を空席にしようと偽名を使って合わせて1800席余りの予約を申し込んだとして41歳の男が警察に逮捕されました。警察によると容疑者は去年9月に大阪の京セラドームで行われたプロ野球の2試合で代金を支払うつもりがないのに合わせて1873席の内野席の予約を申し込んだとして偽計業務妨害の疑いが持たれています。容疑者は5つの偽名を使って予約サイトで申し込みをしていましたが、住所が共通していたことなどから管理者が不正に気づき、間もなくキャンセルさせたということです。警察の調べに対して容疑を認めていて、自分の周りの席が空席になれば試合が見やすいし、自分も目立つと思ったなどと供述しているということです。 他の試合でも不審な予約申し込みがあったということで、警察は余罪がないか詳しく調べています。容疑者は金髪で、プロ野球や高校野球の試合でしばしば前の方の目立つ位置で観戦していることから、ファンの間では有名な人物だったということです。
おー。
あいつかと。
ついに捕まったかと。
思ってる人も多いんでしょうね、きっとね。
で、それでもうすでに目立っているのに、う
ん、はい。
それだけでは、まだ満足できず。
もっと。
もっと目立ちたいと。
周りが誰もいないのに俺一人だったら。もっと目立つだろうと。
もうさ、どう見てもこいつ犯人だろうってなるよね。どう考えても何かがあってこいつが何かをしてるとしか思えない。
そうだ。こいつが不正をしてるに違いないと思いますよ。ねえ。先生、A 君だけ給食費が盗まれてませんみたいなさ。
そういうことだ。これはアホでしょう。
そういうことがわからないからこういうことをするんでしょうね。
いやでもこの、本当にこうだったら面白いよね。
ああ。
ちょっと一回。
見てみたいよね。
なってほしいよ、ね。まあ、今の無観客試合にこいつだけいるっていう。
ああ、そうか。
こういうことかっていう。
そうだよね。たくさん集まってるからいけないんであって、ちょっこっとだけいるんだったらいいんだもんね。
別にいいだろ、こいつぐらいっていう。うん、
だほら、あの席の区切りで A 席、B 席みたいなのあるじゃないですか。
はい。
そのグループごとに一人ずつぐらいでね。
うん。それだと、人気のない試合にしか見えない、
ね。見えない。二軍の昼間の試合かなっていうね。
まあでも、だお金をちゃんと取ってさ、この人から、そう、1800人分のね。ああ
そうだ、
ね。お金を取って、じゃあ座らせてやろう、無観客の試合にっていう。で、粋な計らいっていう。
罰金も兼ねてるっていうね。
罰金はあるんですけど。
3月11日、東海テレビニュース。不審な男が家を訪ねる。愛知県で国民健康保険課職員と名乗る男が住宅を訪れる事案が確認されて、警察が注意を呼びかけています。警察によると11日、市内の男性から自宅に来た国民健康保険課職員と名乗る男から10万円払えばコロナウイルス感染が収束するまでの毎月マスクを配布すると言われたと市役所の保険年金課に連絡がありました。男性が手持ちの現金がないと伝えたところ男は立ち去ったため被害はありませんでした。県警は今後も新型コロナウイルスの感染拡大を悪用した詐欺などが起きる恐れがあるとして注意を呼びかけているということです。
これはさ、
はい。
安いかもしれないよね。
あ
収束が例えば1年、2年かかるとすると、
はい。
毎月、まあ、30枚もらえるとしても、まあ、もしかすると、そんな、棒、バカ高いわけじゃない。
そうね。10万円割る12割る30枚?300円ぐらいになるんじゃないか
っていう。
意外と高いぞ。
でも今のこのご時世であれば安い方だってなるかもしれないです
からね。まあね、並ばなくてもいいしね。
これを転売するっていう手もあ
ります。うん、ああ20万で売れば儲かるじゃんっていうね。最悪だね。
ああ、まさかマスクのサブスクリプションサービスをね。
新しいね。
出してくると。考えましたね。
今できたらすごいんだけどね。
うん。
製造工場を自ら持ってないと無理だね。
そうだよね。
うん。ねえ、できてたらすごい。これ予見してできてたら相当すごかったね。
すごいよね。
はい。富山の薬売りみたいなもんですけどね。
そうだね。
うん。常備薬ですよ。
これは、いや、ほんとマスクってさ、でも、そうは言ってもですよ。そんなにさ、はい、腐るもんでもないし。
はいはい。
多分10年周期ぐらいでは絶対に不足してると思うんですよ。その SARS があってとかさ、
ね。うんうん。
とりあえずこれ投資としてみんな持っとくべきなんじゃないですかね。
ああ、そうね。
倉庫でかい会社とかは。敷地余ってる会社。
余ってる会社。
とりあえずマスク置いとこうと。投資のためにと。例えば、いつ、損はしない気がするんですよね。
そう、ただの空きスペースにしとくんだったらね。
うん、うん、
損はしない。腐るもんでもないんだから置いときゃいいよっていう。
そういった出品してなんか問題になってる県議もいますけどね。いや、在庫一掃だよっていう。
ああ、
まさにそうなんですけど。
3月11日、山陽新聞。高校生の足を触る男を逮捕。うん、福山北署は11日、 広島県迷惑防止条例違反の疑いで少年18歳を逮捕しました。逮捕容疑は2月4日の午後5時5分頃、走行中の列車内で高校生の足を触った疑いです。調べに対し、やったことは間違いないが理由はよくわからないと話しているということです。
まあ正直ですよね。
欲望の赴くままにってことか。
うん、
その方が罪は重いんじゃないのか。これはね、ダメですよ。
まあでも言い訳はないってことですよね。
そうですね。まあ誰も弁解することはないと言ってるに等しいですよね。
まあまあね。
まあこういうのは、まあ、
正直わかんないんでしょうけどね。
まあね、一応18年生きてきたんだから、ちょっとその野良犬みたいな髪型はもうそろそろ卒業してほしいですよね。うん、
そうですね。
我慢できないんでしょうね、いろいろと。
そうだね。だから、なんですか、犬も、要は噛むおもちゃみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
それと同じようなものをさ、
あ、
足の形をした持ち歩いてこう常に噛むっていう。
昔のダッチワイフみたいのがあればいいのか。
そうだね。そうだね。
空気入れるタイプのね。
で足をガムガムガムガム噛んでればいい。高いから足だけとかさ、太ももだけみたいな、ね、持ち運びできますっていう。
3月12日 HTB 北海道テレビ放送、パン詐取の男を逮捕。
うん、
金を払わずにパンを騙し取った疑いで男が逮捕されました。容疑者は7日、旭川市内のパンの販売店で町内会関係者を装って、コロナウイルスの影響で子供たちが集まれずかわいそうなので、町内会の子供に配るパンが欲しい。代金は明日一緒に支払う、などと嘘を言ってパンを騙し取った詐欺の疑いが持たれています。容疑者は調べに対し、コロナウイルスがどうのとかは言った覚えがない、と容疑を否認しています。先月から市内では同様の手口による被害が複数確認されていて、警察が余罪を調べています。
なんかそこを言うと罪が重くなると思ってるんですかね。
ああ、今これに乗っかってると思われると。
なんかさすがにそれはなんかみんなの印象も悪くなる。
悪いからと。裁判官もちょっと怒るんじゃないかっていう。
そう。そんなこと言ってませんみたいになって。
でも複数のパン屋が言ったぞと。きっと声を上げると思いますよ。
いやー、そのパンはどうしたんですか？そんな大量にもらったってさ。
ねえ。
どう
町内会の子供の分つったら結構あるよ。
これを食べてたんですかね。
毎日一個ずつとか。
そういうことかな。
腐る前にね。
いや、これでいくと大体さ、同じ種類をいっぱいもらうことになるじゃないですか。
あ、そうですよ。きっとコッペパン30個とかです。
飽きるよね。
バラエティを多くしてほしいっていうリクエストはおかしいもんね。
おかしいよね。みんな同じが普通だよねってなるから。
ねえ、差つけらんないもんね。アンパン10個、クリームパン10個みたいなのはおかしいもんね。
アンパンが食べれないことが結構多くてね、と
か。ああ、アレルギーでみたいな。
そうそうそう。これを細かくいくと、まあ一人、一種類ずつでいきましょう、みたいな。
リスクヘッジとしてバラしておきましょう。
そう。まあカレーパンは大丈夫そうだから3つでいいかな、とか。自分が食べたいからっていう。
好みなだけだっていうね。
くるみパンはいらないかな、っ
ていう。うぐいすパンなんて子供食わないよ、みたいなね。
でも俺食べたいな、みたいな。一個入れといてくれる。
たまには、っていうね。3月12日、毎日新聞。トイレに落書き、教諭らを懲戒処分。千葉県教育委員会は11日、教え子にわいせつな行為をしたとして高校教諭を、現金を着服したとして高校事務職員をそれぞれ免職処分とし、各校の校長ら3人を戒告としました。また、器物損壊などの容疑で逮捕された中学校教諭ら2人を減給処分としました。今年度の懲戒処分は前年度比10件増えて30件となりました。減給処分になった男性教諭47歳は、17年から19年の12月にかけて、市内のスーパーマーケットのトイレなどに、スケベ野郎などの落書きを繰り返し、20年1月に習志野署に建造物侵入と器物損壊容疑で逮捕されていました。3月11日付で依願退職しているということです。
何なんですかね、スケベ野郎っていう。
ひらがな6文字です。 うん、味わい深い落書きだよ。今ないよね、これね。うん。
誰に向けて言ってんのかもよくわからないですよ、ね。
なんですかね。このスーパーに働いてるパートの女性店員とかそういう話ですかね。
スケビン野郎と。
男子トイレに書いたのかな。
うん、もしくはその、この人がずっとそう呼ばれてたんじゃないですか。あだ名として。
ストレートすぎるだろ。
俺三条みたいな。
ああ。
スケベ野郎三条。どうせ俺はスケベ野郎だよと。
開き直ってんだね、それはね。
そう。
うん。ここに俺が来たぞっていう証としてね。
うん。スケベ野郎を押してやごろ、押してやろうって。
結構だから、この鳴らしのあたりでは結構よく見る落書きってことですよね。
そうかもしれない。
ここにもいたわ、スケベ野郎っていう。こんなとこまで来てたのっていうさ。生活圏がわかるよね。
わかりますね、
うん。こっちの OK ストアにはまだ来てないのね、みたいなね。
気に入りのスーパーがわかるっていう感じです、ね。
どうやらこっち系だなっていうね。
グラフィティアートってアートの方じゃないですか。絵じゃないですか。
はいはい。
だけどさ、文字でもさ、例えばさ、こう書道家とかがさ、崩れみたいなやつがさ、やり始めたらちょっと嫌じゃないですか。なんか、創作書道みたいな人いるじゃないですか。それがなんかさ、なんか落書きされるとさ、すごいことになりますね。書き初めみたいな落書き。
すごい。力強い筆遣いでね。
そうそうそうそう。
いいかすれ具合ですね、と。
これはもはやアートだ、とか言
って。アートになるよ、それは。うん。爆山先生っていう感じのね。
そうそうそう。墨かっていう。
これで来たかって思うよね。確かにいないもんね。
今んとこいないんですよ。
いないですよ。マジックかスプレーかみたいな二択ですもんね。
一人あのでかい筆を、
筆で
やってるっていう。
今年の漢字みたいな、でかい筆で。そ
いいと思うんだよね。
スケベイ野郎ですよね。
そうそうそう。俺はね、結構クールジャパンになる可能性がある、
ね。壁ごと保存っていうね。
そうそうそう。フランスでは保存されてますみたい
な。3月13日、神奈川新聞。量販店で窃盗、教諭を懲戒免職。横浜市教育委員会は13日、窃盗の疑いで現行犯逮捕された私立小学校の男性教諭48歳を12日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。教育委員会によると、教諭は1月23日、量販店でウイスキーなど計6点、計約3万3500円相当を盗んだとして現行犯逮捕され、その後起訴されました。また、昨年12月29日にも同店で液晶テレビなど計3点、計約31万2400円相当を盗んだとして再逮捕されました。教諭は2015年6月にも窃盗容疑で逮捕されていて、横浜簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けていました。略式命令を受けて、市教育委員会は男性教諭を停職6ヶ月の懲戒処分にしたということです。
懲りないだね。
まあ、4年ぶり2回目ということで。
窃盗先生。
窃盗先生。
もうなんか万引きとかじゃないよね、これ。規模から言って。
そうだね。
窃盗ですよね。う
ん、これはなんか、転売先生の可能性もあるもんね。
あ、これすごいな。
すごいね。多分本当にこれ、氷山の一角って感じがするね。
だよね。
バレてるだけで、これだけですよ。
どうやってその、これで、学校に行ったらまともなことを言うんですかね。かこういう人に限ってまともなことを言ってるんだよ、多分。
そうだよね、きっとね。う
ん、おそらく、うん。
そうですよ。何教えてんのか知りませんけども。小学生に対して道徳とかを説いてるわけですよね。
そうでしょうね、う
ん。声が小さいだの、挨拶ができないだの。
そう。くだらないことを言ってるんですよ。
自分は30万のテレビを盗んでると言うのに。
という背徳感に興奮しているんでしょうか、ね。
俺は何ということ。
そうそう。だとするとだいぶやばいですけどね。
それはね。まあ、程度の差こそあれ、牧師さんが性暴力みたいなもんですよ。
ああ、似てるんじゃないですか。
似てますよ。本当に人に物を教えるのは難しい。
いや、そうだね。しくじり先生として学んでくれた。完全に。無職になってから来てほしいよね、こういう先生にはね。
ケーキを終えてからね。
最後の授業をやりますっていう。一番役に立った授業だったみたいな。
多山の石としてね。
そうね。
うん。身を張った最後の授業ですよ。
そうだね。気をつけようってみんな思う。
思います。ケーキを終えるまで帰れませんって。
まあ、そういうことになりますけど、
ね。当たり前なんだけどね。3月14日、ゴール。ロナウジーニョ、刑務所内で無双。先日、偽造パスポートの使用によって、滞在先のパラグアイで、兄と一緒に逮捕、拘留されているロナウジーニョ氏は現在、現地の刑務所に身を移しています。
うん、
12日には、刑務所で開催されているフットサル大会に、各チームから助っ人として参加を求められている大人気状態であると伝えられていました。そして、最新の報道によると、ロナウジーニョ氏は刑務所に移送されてから初めてフットサルの試合に参加。試合は11対2で空いたチームを圧倒したということです。現地の報道などによると、ロナウジーニョ氏はこの試合で5ゴール6アシストを記録したということです。
いやー、さすがですね。
さすがですよ。街道ですよね。うん。ハットトリックなんて目じゃないですよ。
いやー、なんでこんなとこで楽しんでるんですかね。
なんかね、笑顔で楽しんでる様子が写真がね、報道されてるんで、サッカー好きなんだなーっていう。
いいですよね。どこ行っても、ヒーローになれる才能をね、資質を持ってるからね。
持ってます。
南米では特に、ね。いやー。サッカーが上手いといいですよ。
いいですよね。ボールさえあれば幸せなんでしょうね。
そうだね。
うん。それは本当にこれで認められたと思います。
いや、そうだよ。何もないけどね。何も塀の中で何もできないけど、サッカーがあればとりあえず幸せだ。
幸せなんですよ。
わかったから、なんか、ほのぼのニュースですよね。
日本人だとこんなんないもんね、絶対ね。
やってないでしょ。
やって、元日本代表が収監されて、塀の中のプレイボールってことになってもさ、もうまず報道もされないだろうしね。
塀の中で日本でやってるとしたら、将棋大会とかじゃないですか。
ああ、そうか。
元プロ棋士みたいな。なんとか竜王が捕まっちゃって。
なんかでもほら、サッカーですごい楽しんでると、お前、刑に服してんのにみたいな話で突っ込まれそうだけど、将棋だと強いのはしょうがないみたいな話になりそうだよね。
いや、そうなんだよね。
うん。それはおかしいですよね。
まあ、ちょっとね。そういう印象、あくまで印象ですからね。
印象ですからね。うん。
はい。
どっちもレクリエーションですから。
そうなんだよね。
さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。3月17日、広島県。ショッピングセンターで、シャンプーセットを盗んだ際に、声をかけられた保安員に買い物カートを衝突させるなどして、過料日数不詳の爪の指剥離などの傷害を負わせた男51歳を現行犯逮捕したということです。
うんうん、
暴走カートですよね。
ジャッキーチェンの映画みたいですよね。カートを使うのがね。
あるある。
キックしてガーンって向こうに飛ばすんですよね。とりあえず襲ってきた敵をショッピングカートに入れて、それを蹴って階段から落とすっていうのはよくあります、ね。
あるあるある。うん、吹き抜けから落とすんだよね。
そうそうそう。ここまでやってもらいたかったですね。
で、壁キックですわ。
そうね。
あるある。シャンプーセットで殴ってほしいよね。
シャンプーしてくるとかね。シャンプーをガンガンかけてくるとかね。
そうだね。シコシコシコシコって。
そうそうそう。
うわって目つぶしみたい。続いて、詐欺。3月12日、大分県。本年1月頃、大分市内に住む50代の男性の Facebook に、夫の遺産を恵まれない人に渡してほしい。 その遺産の 40% はあなたが受け取れるなどのメッセージが届きました。その後、受け取るためには口座開設と手数料が必要などと言われて、指示されるままに ATM で振り込むなどして総額152万円の被害に遭いました。知らない人からの儲け話のメッセージや電話などには詐欺を疑って警察に相談してくださいと。いうことですね。
もう、なんで 40% くれるんだろう。恵まれない人にあげるっつって。
全部やれよ
って。なんなんだよ、それは。
黙って寄付すりゃいいじゃんっていうね。
よくわかんないよね。
そこでお金に目がくらむから騙されちゃうわけですよね。うん。まあ気持ちはわからないでもないですけども、棚からボタン持ちでね。俺にもくれるのかと。
なんで俺なんだろうっていうところで。
選ばれたのかと。
恵まれないのか俺はっていう。
そうか、たまたま恵まれないことが自分に降りかかってきていたら。
ちょうどね。
うん。そういうこともあるのか。
あ、
でも152万円は振り込めるんだよね。
だからその時点でおかしいだろう。おかしいよね。寄付するのに手数料がいるんだから。
続いて、意味不明言動系。3月8日、宮城県、午後6時30分頃、住宅の敷地内で、浴室で入浴中の小学生に男が数字を数えて声をかけてくるという事案が発生しました。10数えるまで出るなと。
そういうことなんだよね。見守ってるんですよね。
やだよ、相当おっかないよ。風呂入ってたら向こうでカウントアップしてくるんだぜ。知らないやつが。
歯磨いたかとかも確認があるんじゃん、ね。
ちゃんと髪を洗ったかと。
そう。
うん。タオルを濡らしてるんじゃないだろうなと。濡らしただけじゃなくてちゃんと洗えと。
そう。
うん。3月10日、愛知県、午後6時頃、市内で刃物のようなものを持った男が犬の散歩をしていたとの目撃情報がありました。
また解決してたはずなんですけどね、これ
別件なんですよ。
ああ、またいたんだ。
はい。よく間違われるね。
もうやっぱりさ、これからスコップはピンクにするとかしなきゃダメですよね。
そうだね。うん。これ、前回も愛知県で解決したんですけど、今回も愛知県なんで、やっぱちょっとね、似たような人が、こう、怪しまれてる可能性があるよね。うん。
ちょっとね、はい、もう、モデルガンと一緒で、
一緒で。
スコップはピンクと。
そう。とてもじゃないけど、刃物には見えない色にしてください。
そうです。そうです。
うん。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、大阪、午後2時頃、路上で、高齢男性が自転車に乗っていた女性に近づいてきて、靴靴と言いながら靴や靴下を脱がせてきたということです。
気持ち悪い。
怖。
それを脱がして持って帰っちゃったのかな。
なんかこれ強盗になるのかね、これはね。
靴泥棒ですよ、ね。
靴泥棒ですよ。妖怪っぽいもんね、本当に。
靴靴と言って追いかけてくる。
それしか言わないで本当に靴持ってっちゃうっていう。
妖怪だよね。
妖怪だね、これ本当にね。新しい妖怪が大阪で誕生した瞬間だね、これは。うん、
靴が一足足りないのよ、みたいな感じです、ね。一足、二足、みたいな。
二足あれは十分なんじゃねえのか。うん。3月12日、兵庫県、午前9時半頃。自転車を押して通行中の小学生に対して、男がしばらくの間付きまとってきて、なんで自転車に乗らんのや、と言った後、いずれかに立ち去ったということです。
そう思うことはありますけどね。ちょっとたまにね、いますよね、そういう人はね、押してる人は、ね。
押してる人はいますよ。
うん。
乗る乗らないは自由じゃないですか。
だったら、サドルいらないよね、サドルくれみたいな。模倣犯が出たみたいな。あのニュースに触発されたのか。
使ってないなら持ってっていいっていうね。うん。たまたま今だけですよ。今だけ乗ってないだけです。3月16日、愛知県、午後4時30分頃、住宅にオリンピックの宣伝に来たと言って不審な男が訪ねてきたということです。
へえ。
勝手に広報部長ですよ。 なんだこいつ。
オリンピックおじさんっていたじゃないですか。
いましたね。
ああいう感じなんじゃないですか。盛り上げていこうと。
そうだね。
なんかこの延期ムードがあるけれども、違うんだと。やれ別にそれはいいんですけど、そうやってもらう分にはね。
まあね、勝手に応援する分にはいくらやってくれても構わないですけどね。
いえいえ、回ってもいいんですけどね、確かに。
まあ、チラシ配るぐらいにしてほしいね。ピンポン、はい。オリンピックの宣伝に来たんですけど。ってなるじゃん。
なるよね。
一体どういうことかと。うん、ちょっと面白がって話聞きたくなっちゃうもんね。
なんでそんなに熱くなってるんですか、そうそう、オリンピックに対してって聞きたいよね。
なんであなたが、
うん、
だからこれが問題なのは、この後詐欺になったりとか、あの、上がり込んできて貴金属盗んでいったりとか、そういう話につながりかねないから気をつけましょうって話です。
おそらくピンバッジを売りつけられますよね。
ああ、そうですよ。非公式グッズをね。うん。
オリンピックマスクを日の丸が入ってますみたいな。これはほら高く売ってもさ、多分触れないでしょうからね。その今言われてることにはグッズだからっていう。
そう、ギリですよね。
そうね。
訪問販売は含まれてない可能性があるからね。
そうですね。
転売はダメですけど。
そうそうそう。うん、転売するんだって日本国旗を入れることによって付加価値を出してます。転売じゃないです。
ないです。オリジナル商品です。
そうだね。
私が一個一個マッキーで塗っています。
そうそうそうそう。作品ですと。
続いて声かけ。3月16日、東京都、午後5時30分頃。公園内で生徒が遊んでいたところ、男に、ボールを見つけたけど、誰にも言わなかったよ、と声をかけられた、ということです。
あれ、
な
んだろう、これ。
僕と君だけの秘密だよっていう感じかな。
タイムカプセル的なものなんですかね。
ボールなんですけどね。
隠したでしょ、ボールをと。
ああ、なるほどね。
受けちゃったんだけど言わなかったよ、誰にもっていう。
ああ、なるほど。これは弱みを握られたのかもしれないね。
君が盗んだボールを見つけたよっていうこと。
ああ、誰にも言ってほしくなければ。
王貞治のサイン入りボールだよね。誰から取ったんだろうね。
今時の小学生知らないって。全く知らないよ。うん、3月17日、東京都、午後7時頃、生徒が帰宅途中、男に、可愛いなと思って、LINE やってます?電話番号を交換したい。私たち、今後どうやって会ったらいいんですか?などと声をかけられた、ということです。
積極的だね。
断られたんだろうね、多分ね。
そうだね、うん。
じゃあどうやって会えばいいんですかっていう話になったんだと思います。うん。
引き下がらないと。
引き下がらない。会わねえよっつってんですよ。
困ったね。
漫才やってんじゃないんだからって話、
ね。そうだね。まあ逆切れの典型ですよね。
そうだね。
じゃあどうすればいいんですか。
そして露出その他まとめて。3月16日、北海道。午前0時40分頃、路上で歩行中の女性が男から見てと声をかけられて露出した下半身を見せつけられる事案が発生しました。男は40代から50代ぐらい、身長160センチメートルぐらい、小太りで下半身に黒い包帯のようなものを巻きつけていたということです。
これは革かなんかで、こう、ボンテージなんじゃないですか?
ああ。
拘束されてる感が。
そういうことか。
うん、
ピチピチだったから包帯にも見えた、
うん。
なるほどね。確かに黒い包帯ってないもんね。
だこれもだからあれじゃないですか。やっぱリモートプレイで外に出てこい、行けって言われて。女王様、すぐ近くにはいないけれどもね、はい。リモートで言われてる可能性はある。
見てなくてもちゃんとやる。
そうそうそう。
3月17日、東京都、午前6時頃、公園内で、30代ぐらい、ブロンズヘア、肌色ブラジャーの半裸の女性が現れたということです。
おー。
おー。
何ですかね、この人。
なんか、嬉しくないのは肌色ブラジャーですよね。
そうだね。
ベージュか。
っていうね。 ブロンズヘアですか？
これブロンズヘアってこれタイプミスだよね。
ブロンズって色がさ、
おかしいよね、ブロンズヘア
って。銅の色ってどう色ってどうですか？
鎌倉大仏みたいな色ですよ。
サビの入った。
どうなんだ、茶色いのかな。もともとは茶色ですよね。
銅メダルの。
そうですよ、10円玉色です
よ。そんなの茶色って言うでしょ、普通。
言うよね。ブロンドだよね、これはね。
ブロンドの間違いじゃないの。
もしくは書いた人がずっと間違ってんだろう。
認識が違った。ずーっとブロンズだと思って。
思ってるっていうね。
金髪のこと。
そうそうそう。というわけで、ここまでお送りして回りましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
やっぱり、コンビニ店長合気道師範代っていうのが面白かったですね。
いいですよね、60代。
そう。やっぱり、今後はさ、その店の前に掲げるべきだよね。
あ、そうだね。
うん。合気道の師範代のね、格好で。
うん。
まさにだから、有名ラーメン店店主みたいな感じで腕を組んで。俺が店長だみたいな。
あるある。黒い T シャツで腕組んでるようなね。
そうそうそう、うん、あれの合気道版を、
ね。版ですよ。
うん。やっててもらうと、うん、あ、ちょっと防犯が行き届いてるのかなってなるから。
いいですよね。でっかいポスターで貼っておけば。
そうそうそう。
ね、上下ちゃんと履いてね。
そうそう。
袴みたいなやつ。
まあ、正直さ、もうさ、コンビニってどこで買っても一緒だから。
同じだね。
そういう店長のなんかキャラを出してくっていうのは。ありなんじゃないかっていう気がする。
差別化のポイントとしてね。
そうそうそうそう、そう、うん。いいと思うんだよね。
いいと思いますよ。うん、別にね、店員でもいいですし。
あ、そうそうそう。うん、でもいいですからね。
はい。うちのバイトは空手やってますみたいな。
ちょっと、防犯にもなるしね。
なるしね。
茶道家とかだとどうかわかんない。防犯意識はどうかなとか、
ね。どうかな、ペットボトルで買うしなって。
そんなお茶を。いや、おすすめしてくるんですよ。妙に。
イエモンとか買おうとするとちょっと睨まれる。
そう、ちょっとこれはね、みたいな。伊藤園しか信じていないみたいな。
あ、
そうい
う。あと和菓子のラインナップが多い。
多いだろうね。
レジ横がチョコじゃないんだよね。
そう。うん、和菓子。
和菓子、大福とかなんです。それはいいですね。
なんかこうね、野菜売ったりするとかはあるから、別にあれ並べていいわけじゃないですか、その好きなやつを、
は
い
は
い。
やっぱ結局最後は店は人ですからね。
そうそうそうそう。うん、だからなんかこう、元バーテンダーのいる店とかさ。酒のね、種類が多い、はいはい、多いのかなとかさ、思うし。
でもそれはさ、逆に今流行りのチューハイとかはあんまり置いてないんだろうね。
そうだろうね。こだわりありすぎよ。
ありすぎて売れないだろうね。今はストロングゼロを置く方が売れるからね。うん。
そこは譲れないから置かないっていう。売り上げはダメですね。
売り上げはダメ。しかも、おつまみもちょっとあんまり弱そうだしね。
そうだね。
うん。
なんかムーディーな店だな、ここ、みたいな。
暗いね、コンビニなのに。
照明暗いぞ、みたいな。
それはね、やっぱ売れないだろうね。うん、まあ、いろんな人がいて、コンビニも成り立つっていうのが、もうちょっと、差別化になるといいね、
うん。そうね。なんかでも本当にさ、高校とさ、明かりがさ、灯ってるのが嫌な時もあるじゃないですか、なんか。
ああ、あるよね。
気分として。
うんうんうん。
ブルーな人が集まって、ちょっと照明落としてやる。
落としてやる。みんな間接照明っていうね。
そうそうそう。あってもいいと思うんですけどね。
レジ並んでると、隣のお客様からです。
そうそうそうそう。なんかおすすめされるとかね。
勝手にね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。